皆さんおはようございます。先週東京工業大学栄誉教授の大隅良典さんがノーベル生理学医学賞を受賞した発表がありました。昨年度同じ分野で受賞した大村聡教授に続く快挙でした。大隅さんは30年に及ぶ研究で人間の細胞にオートファジー、自食作用があることを突き止めました。自食作用とは飢餓状態に置かれ食べ物を通して栄養を取ることができないときに、私たち人間の体内にある細胞が自分の細胞内にあるタンパク質や不必要な成分を分解して、すなわち自食してエネルギーのために再利用する、リサイクルする大切なプロセスです。地道で、基礎研究を長年続けてこられた大隅教授は、受賞発表の翌日の記者会見にご夫妻で臨まれました。そしてその時にですね、次のように語っています。いろいろな意味で支えてくれた。分かってくれていると思うので、言葉としてはありがとうしかないと同席した妻のマリコさんに感謝の言葉を繰り返していました。大学院生時代に学生結婚して長年大隅教授の生活や仕事を支え続けてきた奥様のマリコさんにありがとう、この感謝の言葉しかないと、照れながらですね語る姿に、さすがノーベル賞を受賞する人は違うなと思いました。時を得た時に正しい言葉を、奥様に語って、大隅教授のようにご自分の配偶者に対して素直に感謝の気持ちを言葉を持って皆さんは伝えているでしょうか。皆さんのご主人に、皆さんの奥様にありがとうという言葉を伝えているでしょうか。まだノーベル賞を受賞してないから、その時まで取っておくというふうに教えませんけど、また皆さんの普段の生活の中で関わっている相手にありがとうと、この感謝の念を伝えていることができているでしょうか。バスの運転手さんにも、今朝もまた駅まで乗せてくれてありがとう、今年6月にカナダのバンクーバーに行きましたけど、カルチャルショックっていうんでしょうか、驚いたんで、普段私もバスに乗りませんけど、西バスに乗ってて降りるときに運転手さんにありがとうっていう人聞いたことがないんですけど、見たこともないですけど、バンクーバーでは必ず乗客がバス停で降りるときに運転手さんにありがとうございました、ありがとう、 Thank you って降りるんですね。運転手さんすごく偉いんだなと思いましたけど、不思議な光景でした。お金を自分で、支払って利用した、または手に入れたので当然受けるべきものである、またはあるいはこのサービスをしてもらった場合でも、ありがとう、ありがとうございましたと言ってるでしょうか。どのような人間関係にあっても健全な関係を持続するために、継続するためにありがとうというこの感謝を相手に伝える言葉は大切だと思います。ルカの福音書17章11節から19節には、主イエスの言葉によって一度に10人の病人が深刻な皮膚病から癒されたのに、そのうちのたった一人の外国人しか主イエスに対してありがとうという感謝の言葉を言い表さなかったことが記されています。なぜ一人しか戻らず他の9人は恩知らずな行動を取ってしまったんでしょうか。ご一緒に今朝の箇所を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝 あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたの御言葉、聖書の言葉を通して一人一人に語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞあなたの語り物もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を今朝はルカの福音書17章11節から19節を見てまいります。お開きください。このルカの福音書17章11節から19節の出来事には、著者のルカがこの福音書の中で繰り返して記している3つのテーマが明確に記されています。そのうちの2つが、11節から13節に記されています。まず11節を見ていきましょう。11節、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ルカの9章の後半以降の主イエスの働きは、常にエルサレムに向かう途上の町々で起きた出来事です。9章、ルカの福音書、ちょっと文脈を9章まで戻りますけど、9章51節52節を読みします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出され、彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。エルサレムが主イエスの宣教活動の目的地であって、主イエスの復活後、今度はイエスの弟子たちがエルサレムを起点として福音宣教の働きへと使わされていることを、著者のルカは一つのテーマとしてこのルカの福音書に、そして宣教の働きが始まるエルサレム使徒の働きに記しています。二つ目のルカの福音書のテーマは、主イエスが宣教活動で対象とした、または関わった人々の多くが主税人や罪人、そして今朝の箇所に登場する深刻な皮膚病を患い、社会的に阻害され苦しんでいた社会ののけ者であったことです。そしてそこにはユダヤ人社会から人種的な差別を受けていたサマリア人のような外国人も含まれています。続けて12節13節を読みします。ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。今私は新改訳聖書の古い版第2版で読みましたから、ここには来病と出てますけれども、新改訳聖書の第3版はツアラトと訳されています。雷病は現代ではハンセン病と呼ばれていますが、言語では一般的にさまざまな重い皮膚病を指し、特定なこの病名を意味するものではありませんけれども、他の人に感染する恐れのある深刻な皮膚病であったために、社会から阻害され町の外に隔離されていました。完全に皮膚病が治って祭司の印象をもらわなければ、社会のもとに再び復帰することはできませんでした。病気から癒され、 仲間や家族のもとへ戻りたい一心で彼らは大声で主イエスに憐れみを求めました。続く14節から16節を見ていきます。ルカの福音書には主イエスが重い皮膚病の人を癒した記事が5章にも記されています。ですから17章に登場する10人の人々はシエスが彼らの重い皮膚病を治してくださることを期待していました。ですから大声でその名を呼びました。そして彼らはシエスの言われた通り、最初に自分たちの皮膚病を見せに行きます。何の疑いもなく、質問もなく、シエスの言われた通りに聞き従って祭司に会うために出かけていきました。先ほど読んでいただいたレビ記の14章にあるように、祭司が彼らが癒された、きれいになったと印象すれば、それで彼らは元の生活に戻れるわけです。その途中で彼らが癒されたことをルカは14節に記しています。14節から16節もう一度します。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。残りの9人は癒されたことを喜び、おそらくもう癒されたことを驚き興奮しながら、次の自分の目的を果たすためにそのまま祭司のところに向かいました。大声を出して神を褒めたたえ感謝をするために主イエスのもとに戻ってきたのは、なんとサマリア人一人だけでした。残りの9人は急いで清めの印象を受け、主イエスに感謝を伝えることなしに念願だったそれぞれの家族や社会に戻ったんでしょうか。ルカはこの9人がどのようなことになったのか詳しくは記していません。私たちに知らされているのは、主に感謝を伝えたのは10人のうちたった1人だけだったということです。続く17節19節見ていきます。シエスによって重い皮膚病から癒されたことに気がついて、すぐに神をあがめ、シエスに感謝するために戻ってきたサマリア人の男性の人生は、シエスの言葉によって大きく変えられました。ただ肉体的に重い皮膚の病が癒されただけではなくて、霊的にもその魂が救われ、永遠の命を受けることができました。著者のルカが、この福音書へも読者に伝えたかった3つ目のテーマが17章の19節に記されています。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。ルカはシエスが行われた癒しの奇跡におけるこの常套句というんでしょうか、クリシェ、決まり文句を記しています。7章を見ますと、7章には誰も主イエスを歓待しなかったのに、一人の女性が来てイエスの足を涙で濡らし、その髪の毛で髪で拭い、香油をその足に塗った罪深い女に主イエスは次のように宣言されました。7章の50節。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。宣言されました。ルカの8章を見ますと、そこには長い間出血が止まらない病気を患っていた女性を主イエスが癒されたときにも同じように宣言しています。8章の48節。 そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。また、ルカの福音書18章では、主イエスによって癒された盲人にも同じ情徳が宣言されています。18章の42節。イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われて、主イエスを信じる信仰によってサマリア人の重い皮膚病は癒されました。そして主イエスのもとにすぐに戻ってきて、父なる神をあがめ褒めたたえ感謝を捧げたこの男性は、神聖の命、生まれ変わりの命を得ることができました。最後をまとめていきます。深刻な皮膚の病を患っていたために、一般の社会生活からは阻害され、辛く孤独な生活を強いられたサマリア人の男性は、主イエスが既に他の町で同じ皮膚病を癒しておられたことを聞き知っていたようです。ですから彼を含めて10人は、主イエスを遠く離れたところから見かけるとすぐにイエスの名を呼んで、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと声を張り上げて願い求めてきました。自分自身の弱さや、そして肉体的な必要を覚えて、主イエスよ、どうぞこのような私を憐れんでくださいと神の前にへり下り、心の中で声を張り上げて祈り求める大切な模範がここに記されています。今現在皆さんを患わせている肉体的な病や心の重荷をすべて主イエスにより頼み、祈りを通して聞いていただいているでしょうか。心から主をどうぞ私を憐れんでくださいと願い求めているでしょうか。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさいと招いてくださる主イエスに対して、どうぞ私を憐れんでくださいと遠慮なく願い求める特権が私たちには与えられています。マタイの福音書の11章の28節、すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。2番目に、深刻な皮膚病を患った10人は主イエスの命令に従って、祭司に自分たちの皮膚を見せに行く途中で全員の皮膚が清められ癒されました。主イエスの言葉を信じて聞き従ったために、自分が抱えていた深刻な皮膚の病から解放されたことに気がついたサマリア人の男性だけが、すぐに大声で神を褒めたたえながら引き返して主イエスのもとに戻ってきました。自分の病を癒してくださったことへの感謝を捧げ、神を崇めるために戻ってきました。この男性は何を最初にすべきかということをわきまえていました。祭司のところに行って認証してもらうのが先じゃなくて、まず自分を癒してくださった主イエスのところに戻って感謝をする、神を褒めたたえることを優先しました。私たちはどうでしょうか。さまざまな辛い状況の中で主イエスに憐れみを求め、その祈りが答えが与えられたとき、すぐに大声を出して神を褒めたたえ感謝を捧げているでしょうか。いつも私たちに対して憐れみ深く情け深い神に対して憐れんでいただけるのは当然の権利だ、報いだと思っているようなことはないでしょうか。これだけ毎週日曜日、雨の日も風の日も雪の日も教会に来て礼拝を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げ、 献金を捧げ御言葉を聞いているのだから、神からの祝福を受け神の憐れみを享受できるのは当然の報いだと思っているようなことはないでしょうか。この深刻な皮膚の病が癒されたサマリア人の男性のように、すぐに祈りが応えられたことに気がついて、まず最初に真っ先に大声で神を褒めたたえ、主イエスに感謝を言い表しているでしょうか。聖書の教えはいつでもどんな時でも私たちと共におられ、私たちの必要を満たしてくださる神に感謝することです。ですから使徒パウロはテサロニケ第一の手紙5章18節で、すべてのことについて感謝しなさいと命じています。すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。3番目、最後の19節、主イエスの言葉を聞いて祭司のところに先に到着した9人の男性たち、ルカは詳しくは知りませんけど、多分9人は全員ユダヤ人だった可能性が高いと思います。少しでも早く祭司から自分たちに皮膚の病が清められたことの認証を受けて、家族や友人のところに戻れることを願ってそれぞれの道を急いでいます。彼らはせっかく肉体的に癒されても、その心は自分中心で、次から次へと自分の目的を果たすことに忙しくて、誰が癒してくださったのか、誰が憐れんでくださったのか、神に感謝し神を崇めることまでにその心は至らなかったようです。すぐに主イエスのもとに戻ってきて感謝し神を崇めたサマリア人の男性だけが、肉体と心の癒しの両方を受け、死への滅びの道から永遠の命の道へと進むことができました。ですから主イエスはこのサマリア人の男性に17章の19節で、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと告げられました。私たちも肉体的な必要や病から癒されるだけではなくて、私たちの心と魂が救われて永遠の命を歩むことができるようにしなくてはなりません。どうぞこんな罪人を憐れんでください、へりくだって救い主イエスに求めたいと思います。祈りや願いが応えられたならば、すぐに大声で神を賛美しましょう、褒めたたえましょう、そして神に感謝を捧げましょう。父なる神に対して恩知らずなものとなることがないように注意しなくてはなりません。日々小さなことから大きなことまで、私たちを憐れんでくださる神に感謝を捧げ、神の御名を褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書17章の御言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちも日々の生活の中にあって、それぞれの心の思い煩いを、また願いを、癒しをあなたに、どうぞこんな私を憐れんでください、素直にへりくだって求めることができますように助けてください。あなたの癒しの力に、あなたの救いの力により頼むことができますように。また私たちの祈りや願いが答えられたときに、すぐにあなたに感謝を捧げ、父なる神の偉大な技を褒めたたえ、崇めることができますように、助けてください。主よ、どうぞ私たちの生活の中にあって、それぞれが抱えている重荷を あなたが追ってくださいますように。またあなたを救い主として信じ、癒し主として信じ、その信仰によって一人でも多くの方が救われることができるように助け導いてください。あなたにより頼み、信じる信仰を通してどうぞ心に平安を与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。